皆さんこんにちは、スオフローラです。ラジオトークの仕様が、去年気づいたから、去年からなのかな、仕様が変わっていまして、このインターフェースというか、こう見た目の部分変わってますよね。いろいろ表示が変わり、なんだか見にくいなと感じているんですけれど、皆さんどうでしょうか。今日たまたまラジオトークについてこう話してらっしゃる方の配信というものを見つけて、知らない方なんですけれど、ラジオトーク内でね、でそれをちょっと聞いてみたんですよ。そしたらね、やはりね、ラジオトークちょっと今過疎化が進んでいるようなんですよ。そうなのかと、確かにライブ配信をしている人、こう今現在してる人、リアルタイムで配信してる人ってバーって一覧でこう出るんですけれど、配信者がまずそもそも少ないで、かつ聞いている人も少ないんですよね。私がこう熱心に配信をしていた時は、ここから盛り上がっていくプラットフォームになっていくのかなと期待できる雰囲気がありましたし、ライブも私がしていた頃は毎日 2,300 名が参加してくださっていたので、それを思うともうかなり寂しい感じになっていますね。私はボイシーにもチャンネルを持っていて、そちらでも配信をしているんですけれども、これはね、本当にね、何度も言いますけれど、あちらは本当にこう残念ではあるんですが、使い勝手が悪い、ラジオトークに慣れている、ラジオトークスタートだったっていうこともあるかもしれないんですけれど、こちらの方が聞いてる側が楽じゃないですか。ボイシーの10分ごとにチャプターがこう切り替わる仕組み、続けて、聞いてもつながっていかない、集中しきれない感じで、ライブの時に参加者のコメントが参加者同士見られないこと、あとは配信も連続再生こうされていかないこと、ってなる。でもラジオトークがね、こんなにかそってしまっているとなると、いつこうサービスの提供が終わっても不思議ではないですから。ただこれ、こうラジオトークとポッドキャストとスポティファイでしたっけ、なんかいろいろ連携されてるんですよ。なので、この私ラジオトークでこう配信してますけれど、ポッドキャストで見つけて聞いてくださった、初めましてはそこでしたっていう方もいるので、あとはそっちにこう Spotify の方に過去の配信がストックされるようにできるようなので、調べてみたいと思っておりますけれども、いかんせんこういう作業って、ね、本当めんどくさいでもなるべく早めにやろうと思ってます。ラジオトークが、ね、消えてしまうとかだったらね、困るので、とか言いながらね、消えたで、過去の話ですしとか言って言うんでしょうけれども、なんでもね、こうね、物事にはね、旬がありますよね。縁とも言うと思いますけれども、そのタイミングだからこそ大切であったということが あるということですよ。物も人間関係もこう永遠ではなくてね、今この瞬間、それと自分の間に愛があるのかどうかもうそれだけなんだと思いますよ。ノートに過去のブログを転載してたんですけど、やっぱり違うなと思って消したんですよ。下書きに戻したんですよ。楽しみにねしてくださっていた方がいるのは分かっているんですけれども、私がもうそれを見ていてもこう違和感しかなくてですね、このままにしておいたら今の私が歪んでしまうなと思ったので終わりにしました。もうごめんなさいね、こういうところ潔癖で頑固で、でもそれがここまでの私を作ってきていますので、それを大切にしていきたいと思うんですけれど、なぜね、しばらくまたこうラジオとか配信してなかったら唐突に配信してるじゃないですか、いつもの気まぐれもあるんですけれど、ラジオの時代が来てほしいなという願望です。私の願望です先月妖精の、庭に置いていきたいものにスレッズを見る時間って書いたんですよ。もう本当くだらない話で、どうでもいい話なんですけれど、でも先月はあまりにこうスレッズを見る時間が長くてうんざりしてたんですよ、自分自身にね。で、私に流れてくるものは何かと言ったら、ピアノ、私ピアノが好きでしょ、ピアノ、海外暮らし、駐在妻、ドバイ、宝石、投資、コインあたりで、その合間合間にこうすっごいな、悪口がぶち込まれてくるみたいなそういう感じでキーワードこそね、私にぴったりなような感じですけれど、内容はさ全く楽しくないんですよ。なんか気の合わない人のつまらない話をこう永遠聞いているような感じ、なのに読み出すと止まらないのは、カフェでこう隣り合った人の会話が聞こえてきて聞きたくもないのに、なんかもう途中で気になるみたいな、途中でやめられないみたいな そんな感じですかね。まあ、インスタも同じですよね。全然見たかもないのにこう投稿、自分のね投稿しようと思って開いた瞬間、知らない人のリールが流れてくるんですよ。もう本当にやめてほしい。見たくない、読みたくない、フォローしているだけの人にしてほしい。 で今月はほとんど見てないんですよ、そうしたものをね。こうさ、だってさ、目も疲れるじゃない、ね、そんなことに目を使うくらいなら自分の書き物をしたいんですよ。いくらでも書くものがありますから、私ノートもメルマガも本も、もうこう瞑想もマンダラもありますしね。でこれをさ娘に聞いたんですよ、うちの娘に。でそしたら SNS とかで時間が解けた後はすごい疲れるって、いい気分にはならないって。子供ですらそうなんですから、きっといつか遠くない時期に SNS、 特に動画離れっていうのが起きると思うんですよ、一部の人間の中では、うん、起きない層もいると思いますけれど。 で私自身はそっち側になると思うんですね。でさ、そうなるとさ、ラジオってこう負担がなくていいですよね。先に話したようにどなたか全然知らない方なんですけれど、一つ二つとこう配信を聞きまして、知らないのに、会ったことも見たことも何にもわからないのに心地よさを感じたんですよ。こうやっていいなと思いました。なんか直接こうなんていうの、親密度っていうのがグッとあるよね、ラジオって。なんか一対一な感じするよね。でただ話ちょっと変わるんですけど、ただ本当にこれはね、そのね、配信の内容には全く関係ないんです。関係のない考察というか、私のただの意見というか、はーんというか男女という生き物はこうね、やっぱね、違う生き物なんだなということを改めて思ったと言いますか、これを思ったのは、ちょっと最近ね、立て続けるそういう出来事があったんです。その方の配信だけじゃなくて、最近インスタでね、男性がね、男性の配信者の方がね、おっぱいを出している女性インスタグラマーのことを、そういうことはしない方がいいっていうことを言ってたんですよ。でまあまあまあ、そういうことはしない方がいいと思います。私もしないですし、でその理由のね、しない方がいいって言ったら、理由のベースにあるのが、おっぱいを出すのは男性に対するアピールだっていうね、考えが あるんですよ。どうも聞いてると、モテたいからであると。あーと思って男性って本当にモテたいんですね。女ありきの人生なんですね、ということを思ったんです。それを聞いて、女性ならわかりますよね。このおっぱいも整形も自己満足ですし、アピールしているとしたならば女性に対してじゃないですか。おっぱい出すのもね、綺麗にするのも、ほら私綺麗でしょうは、目の前の鏡と、女性、自分以外の女性に対して言いたいことなのにもかかわらず、男性は自分たちにアピールしてると思ってるんですよね。そりゃ変な事件が起きるよなと思った次第でした。でもこれを聞いても多分男性は分からないんだろうな、そんなわけないって、どこかで信じられないんだろうな。なんか自分のために綺麗にしている、その同性のに素敵だと思われるために綺麗にしたいっていう、この女性の心理分かんないんだろうなということを、その2つの、インスタとラジオトークの配信とって思いました。何の中身もない配信でした。ここまで聞いて残念でしたごめんなさい、役に立たない配信でした、はい、それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆様、今日も良い一日をお過ごしください。ごきげんよう。スオーフローラでした。バイバイ。